現在時刻は午後6時を回りました。地元ラジオ放送局 FM 岡崎、周波数 76.3MHz、 羽根町にあります羽根スタジオから生放送でお送りしていますイブニングワイド。さて、このイブニングワイド、毎月一度のラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。今日も岡崎市民病院からお招きをしております。さて、このコーナー、毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝いしています。ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。本日お招きしましたのは内視鏡外科で統括部長でいらっしゃいます石山明治先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマが手術で治す糖尿病という話題なんですが、糖尿病というのは一つ現代病と呼ばれているものでもありますよね。
そうですね、
はい、今患者さんの数というのはどうなんですか。
やはり肥満手術、肥満の方が非常に多くなってきてますので、はい、年々増えているのは実情です。
はい、以前、この糖尿病というのに対して私たちのイメージが贅沢病というね、そんなイメージがありましたけれども、ではなくって糖尿病というのは痩せている人、体型として太っていなくてもかかる可能性がある病気であるという大変恐ろしいお話を伺いまして、気をつけなきゃいけないねという話になったんですが、今日お話しいただくのは手術で治す糖尿病ということですから、症状としてはどんな方が該当するんですか。
そうですね、今お話ししていただいた痩せていて、はい、糖尿病になっていたなる方というのは、1型糖尿病ということが多くて、はい、やはりそのインスリンの出方が違うというのがあるんですけれども、手術で治す糖尿病、ちょっと糖尿病と手術というのはかけ離れたものかなというふうに思われるかもしれませんけれども、こういうのの適用になってくる方っていうのは、BMI というものが35以上、非常に大きな体重をお持ちの方で、それが負担になって、膵臓に負担になって2型糖尿病というものになる方が、この手術ので糖尿病が治る可能性がある方になります。
はい、この BMI 値なんですが、私たちも手元で計算すればすぐに割り出すことができるものなんですよね。
そうですね、計算式としては身長を体重を身長の2乗で割ったものなんですけども、はい、ちょっと簡単に暗算にするのはかなり数学的には難しいと思うんで、電卓があればできると思います。で、この BMI が35以上というふうになると、はい、これが手術のこの肥満手術の適用になってくるんですけれども、160センチの方で大体、はい、体重が90キロ以上、170センチだと102、3キロという結構大きな方が対象になっています。
はい、例えばそのぐらいの体格の方だと力士を思い浮かべる方も多いと思いますが、力士の方々は実際には筋肉の塊なんですよね。
そうですね、肥満体重が多いことだけが問題ではなくて、本当に、はい、お相撲さんは非常に健康です。なんで体重が多くてさらに肥満によって起こっている合併症をお持ちの方、そういう方がその肥満の合併症によって命を落とさないようにというようなことのために行う手術を僕らはやっております。
はい、この手術で治す糖尿病、治療方法としての手術というのはどういったものなんでしょうか。
そうですね、まず、糖尿病、2型糖尿病が起きている原因として、体重が多いことっていうのが、一番に挙げられる方、はい、そういう方はやっぱ体重を落とすことによっていろいろなホルモンが、改善されてきます。それによって糖尿病が治ってくるわけですけれども、はい、まず体重を減らすために胃袋を小さくする。そうですね、物理的に食事が食べれなくして食べれなくなってはしまうんですけれども、それによって病気を治して健康な体に戻るというのが目的の手術です。
はい、例えばなんですけれども、ダイエットの方法の一つとして胃を小さくしようということで、とても節制をするということをね、する方いらっしゃいますけれども、実際そうしたことで胃袋というのは多少は大きくなったり小さくなったりするんですか。
多少はなるとは思います。ただ、はい、非常に伸び縮みする臓器なんで、また食べ始めてしまえば大きくなってしまいますし、一度ダイエットすると体が食べないと死んでしまうかもしれないという勘違いをして、脳から非常に食べろ食べろホルモンが出てくるんですね、
はい、
それによってさらに食べてしまうと、でリバウンドを起こすというのがね、科学的にも分かっております。
はい、 ですから絶食ですとか、あとはあの極端な節食をして痩せるというのはあまり良くないというとはっていうのは、これこの理由があるからってことなんですね。
そういうことですね。
なるほど。さあ、そして先ほども肥満の方増えているというお話だったんですが、あの先ほどの胃を、ね、小さくする手術ってアメリカの症例などは私たちテレビで見てよく知っているんですが、
はい、
日本でもそこまでしないといけない方というのは増えてるんですか？
そうですね、あの結構いらっしゃいます。実際のところあの、まあ、あのおっしゃられるように海外では非常にあの、まあ、メジャーというかそのコモンディジーズになっていて、あの非常にあの たくさんの方がやられてます。年間に大体60万人くらいが、この減量手術、胃袋をちっちゃくする手術を受けられています。
そうなんですね、はい、効果はあるんですか？
そうですね、あの減量、多分体重を減らすというだけの効果とするならば、はい、大体120キロぐらいの方が40キロ50キロぐらいは平均的に落ちることになります。
ここで注意しなければいけないのが、あのダイエットにことごとく失敗している方が、そんなに痩せるんだったら私もぜひって思うと、これはまたちょっと違う話なんですよね。
そうですね、あの日本の方でこの減量手術というのが2014年からあの保険適用に、その、胃袋を小さくする手術がなっているんですけれども、はい、これの保険の適用になる方は、その先ほどの BMI が35以上、まあ、かなり大きな肥満の方で、さらにあの肥満による合併症、それが糖尿病、高血圧、高脂血症、睡眠時無呼吸症候群、これのどれか一つが、当てはまる方、
はい、
まあ、基本的にはやっぱり、ご病気のために、体重が大きいためにご病気になって、それによって生命が脅かされる、そういった方を何とか手術で治そうといった治療です、
はい、命を救うための治療としての処置ということですよね。
おっしゃる通りです。
ですから私たちが思っているダイエットとはかけ離れたものということが言えると思います。
そうですね、
はい。肥満の現状として今日本はどうなんでしょうか？
そうですね、あのアジア人は基本的にそれほどあの、まあ、元々が農耕民族であって、あの西洋の方、狩猟民族の方とは違って太りにくいというのは確かなんですね、
はい、
ただ今飽食 の社会になりまして、非常に多くはなっています、
はい、
世界的にはその肥満の方っていう の順位をしてみると、日本は166位とそんなに高くはないんですけれども、
はい、
ただ日本人人口多いですんで、
あ、
そうですね、あの数としては、大体、そうですかね、600万人ぐらいの方が肥満になっています。
結構多いですね。
で、そうですね、で、さらにその中でもその手術適用になってしまうような BMI が35以上となると、はい、60万人それでもいらっしゃることになっています。
想像したよりもずっと多いんですね。
そうですね、
これは恐ろしいです。そして、先ほども肥満になった時に恐ろしい様々な病があるということを伺いました。どのぐらいの危険が増すんでしょうか？
そうですね、
はい、
あのもうあの体重が大きいことによって起きるご病気っていうのは、もう頭のてっぺんから足の先までいろんな病気があります、
はい、
あの先ほど出てきたような脳梗塞とか心筋梗塞もそうですし、糖尿病、脂肪肝、腎臓にも悪くなるし、痛風にもなったりします。あと女性の場合はやっぱ生理不順が起きて、なかなか妊娠しづらくなると不妊症の原因にもなっております、
はい、
でこれらの方があの体重が増えることにやっぱりあの起きる可能性はどんどん増えていきます、
はい、
あとはまあ一番怖いのはやっぱりあの体重が多いことによって死亡率が上がるということですね。だいたいその平均体重、標準体重の2倍を超えた方、
はい、
まあ、かなり大きな、さっきの BMI で言うと40以上の方なんですけど、
はい、
そういう方というのはあの普通の方よりも死亡率が2倍増えてしまうという報告もあります。
随分にリスクが高いんですね。あの、まあ、例えばなんですけれども、
はい、
美容でのじゃなくてあのダイエットというのを治療目的にする場合には、
はい、
どのような方法が考えられますか？
そうですね、あの基本的にはやっぱりあの手術では最終手段になってきますので、はい、内科的な治療っていうのがあの一番に挙げられています。で一番、まあ、ご本人、個人個人でできることとするならば、あのお食事を食べるときに意識をして食べるということが、に尽きると思うんですね。で今この食べてるものは何のために必要なのか、これは食べ過ぎではないのか、これは食べることによって何のエネルギー、何の栄養素になっていくかということをあのしっかり知っていただいて食べていくこと をすれば必然的に体重が減っていくダイエットになっていくとは思います。
うん、ついつい食べてしまうおやつ、それって何のためって考えると手が止まるかもしれないですね。
まあ、ストレス発散も大事なんで、そこはもう適度にっていうところだと思います。
はい、その適度というところが本当に難しいなと思うんですけれども、目安としてよくおやつは100キロカロリー以内って言うんですが、はい、あれは合ってるんですか？
その方がもう健康であれば多分大丈夫だと思います。はい、ただ糖尿病をお持ちである方とか、そういった他の腎臓病をお持ちである方はやっぱり主治医に確認していただくってことは大事だと思います。
はい、あくまでもプロのご意見を伺った後でということですよね。
はい、
はい、そして先ほどおっしゃっていただいた、いわゆるその手術で治す糖尿病、自分勝手に太ったのにそれはあまりにも身勝手じゃないかっていうね、そんな意見もあるかもしれないんですけれども、でもただ命が脅かされるわけなんですよね。
そうですね、減量手術、こういった肥満に対する手術っていうのはもう全世界でさっきもお話ししたように60万件やられてますけど、日本の場合は年間に多くなってきてはいるんですけど400件程度です。やはりそこで、まあ、やっぱり自分お話しされたようなセルフコントロールができない人というような発想で手術を躊躇されるという方が多いと思うんですけれども、うん、ただ一旦その高度肥満、非常に大きな体重になってしまった場合には、ご自身の力だけでは元に戻れないという負のスパイラル、歯車に入ってしまうということもいろんな研究結果で分かってきています。そこにおいて手術治療というのは少し背中をグッと押してあげるといった有効な手だったとは思っております。
はい、俗に太りやすい体質、痩せやすい体質というふうに言いますけれども、実際にこういった体質は存在するんですか？
そうですね、実際にそれはあると思います。遺伝的にそういうこともあると思うんですけども、はい、ただ病気になってしまうほどの高度肥満になるためにはやはりある程度何かしらの要因があるかと思います。
はい、
この生活環境でやはり夜にたくさん食べてしまうとか、ストレスでそのストレスを発散するために食事に走る、そういった要因が重なって高度肥満になって、で先ほどもお話しさせていただいたように負のスパイラルに入ってしまう、痩せようとリバウンドするたびにリバウンドして筋肉が落ちて、またリバウンドすると脂肪が増えてしまう、でどんどんどんどん痩せにくい体になってしまうということを繰り返していくことによって、そういう高度肥満というものが形成されてしまうんだと思います。
はい、だからこういった方がもしも今の現状を変えようとする場合には第三者の力というのがとても大切ということなんですよね。
はい、その通りです。でうち の減量手術に関してはチーム医療で行っています。減量手術チーム、たくさんの職種が入っているんですけれども、はい、特に大事、まあ、全部大事なんですけれども、栄養士さん、運動療法士さん、薬剤師さん、臨床心理士さん、そういった方が手術前から非常に深くサポートに入ります。
はい、
そういうことによってストレスによって食べてしまう、過食になってしまう場合はそこを抑える、栄養士さんに関してはこういった栄養素が必要である、こういった栄養素は必要ないということを非常にまず患者さんに勉強していただくということが大事になっています。まずそれを行ってから十分に、まあ、大体3ヶ月から半年ぐらい、そういった、レクチャーを行ってから、実際に手術治療に入っていかないと手術後もあまりいい成績が出ないということもあります。
もう自分も変わらなければいけないということですよね。
おっしゃる通りです。うん、
さあそしてこの減量手術というもの、日本ではなかなか聞き慣れないと思うんですが、今は日本ではどうなんでしょうか？普及しつつあるんですか？
そうですね、先ほどもお話しさせていただいたように非常にたくさん普及させてきています。ただ、これが保険になったのがまず福井の第一なんですけど、それが2014年なんですね。
はい、
で当院の方は2015年からまず、自費診療で行いまして、2017年にこの手術どこの病院でもやっていいってわけではなくて、
はい、
いろいろな規制というか、条件がついています。でその条件は全部クリアしまして、2017年から東海3県北陸の中でも当院が一番初めて減量手術の保険認定施設になっております。でそれからだんだん、症例を増やしまして、今は通算で92例ほど行っています。で日本全体としてもやはりそれは増えている状況で、必要な患者さんがたくさんいるということも先ほどからお話しさせていただいたように事実です。
はい、 そしてこの手術なんですけれども、海外では有名人もね受けていらっしゃいますよね。
そうですね、
はい。
僕が聞いたところによりますと、マラドーナさん、サッカーですね、はい、とか小錦さん、マリア・ケリーさんとかもこの減量手術を受けられて、ダイエットに成功されているというのは報道でも聞いたことがあります。
はい、日本でも海外でも同じですけれども、こうした有名な方々が受けていらっしゃるとなんとなくホッとするところがありますよね。
そうですね、はい。
もしも悩んでいらっしゃる方いらっしゃいましたら、ぜひ命の危機が迫る前にぜひそうした専門家の力を借りるということもお考えいただきたいと思います。そして気になるのは、こうした手術となりますと大きな傷ができてしまうんじゃないかなというところなんですが、いかがでしょうか。はい、
そうですね、この減量手術が普及した原因の一つとして、腹腔鏡でこの手術を全て行っています。
はい、
お腹を開けた手術、高度肥満、お腹大きい方はお腹を開けると非常に大変です。で、腹腔鏡の技術がだんだん年々上がってくることによって、大体1センチぐらいの傷を、5箇所ぐらいでこの手術ができることになります。はい、そういったことで痛みもないですし、手術後の傷跡の残り、費用的にもだいぶ有利になっていると思います。
はい、傷の治りもおそらく早いはずですから、そうすると手術の後に社会的に復帰するのも早く済むということですよね。
そうですね、大体皆さんほとんどの方が1週間で退院されていて、この職場社会に復帰されております。
はい、この手術に成功すれば糖尿病だけでなくて様々な病気に対してのリスクも低くなるということなんでしょうか。
そうですね、非常にこの手術僕も勉強させていただくと、
はい、
だんだんすごいパワーを持っているなということが分かっています。
はい、
いろんなご病気、保険適用になっているのが糖尿病とか高脂血症、さっきお話しさせていただいたことなんですけども、それらのご病気が、軽快、お薬が少し減るだとか、うん、数字が良くなるという確率は、日本のアンケート調査によると 80% から 90% 改善しているというのがあります。で、題名にあるあります手術で治す糖尿病というのですと、糖尿病の寛解率が、術後、これは海外のデータなんですけれども 80% の方が寛解したと、寛解というのは治ったということですね。で、糖尿病というのは基本的には一生付き合っていくご病気というイメージがあると思うんですけれども、はい、手術後に、飲水を使ってしまう、飲水がなくなる、お薬を飲んだ方がお薬がなくなるというようなこと、結構夢のようなことなんですけれども、はい、それが8割の方が起きたということがありまして、患者さんとしては2型糖尿病で体重が大きい方に限定されるんですけれども、はい、そこでそういう方には非常にメリットがある可能性がある、治療だと思います。
はい、そんなに効果があるんだったら私もチャレンジしたいという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。その手術までの流れというのはどういったものなんでしょうか。
そうですね、やっぱり手術治療とは最終的な治療法なんですね。
はい、
できればやはりいろいろな、先ほどもうちの減量手術チームの、いろいろなスタッフの方のサポートによって、
はい、
内科的に減量できればいいかなと思います。で、それが不成功の場合に、手術治療なんですけれども、手術治療の場合は、他のご病気がないかどうかって、体重が大きい方っていうのはやっぱり麻酔手術を受けるだけでも非常にリスクが手術に危険がつきますので、
はい、
そういうことが大丈夫かどうかというのを各方面の内科の先生、麻酔の先生にも判断していただきます。で、それができそうだなということになりますと、
はい、
手術前に今の体重の 5%、 100キロの方だったら5キロのマイナス5キロの減量をしていただく、それを維持していただくということが必要になります。で、それができない方っていうのは手術後にやっぱり胃袋を小さくしても1回に食べれる量は少なくなるんですけれども、はい、何回も何回もおやつを食べるとやっぱりカロリーは増えてしまうんですね。
そうですね、
それが我慢できるということが証明された方がこの手術を受けると、非常に先もお話したように内科的なご病気が治るという非常にいい結果が出ると思うんですね。
はい、
そうでないとなかなか難しくなってしまいます
そうですよね、病気の治療には人任せでなく自分も変わることが必要ということですね。
そうですね、
はい、はい、そして今どうしようかな、どうすればいいんだろうと悩んでる方はぜひ専門家のお力を借りてみるのも一つかもしれません。劇的に改善することがあるかもしれません。 今日は手術で治す糖尿病について内視鏡外科統括部長でいらっしゃいます石山昭治先生に伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝いします。ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さて次回ですが12月の5日木曜日を予定しています。次回は感染対策室室長でいらっしゃいます辻健二先生からインフルエンザウイルスから身を守るこの大切なテーマ、ぜひ皆さんお聞き逃しなく。石山先生ありがとうございました。
ありがとうございました。